そで100年ライフ。介護、相続、就活、マネープランにライフワークバランス。この番組ではゲストを招いて100年時代の人生を楽しく賢く生きる知恵をお届けします。
サカソで100年ライフの方を始めます。ケアライフハーモニー堺の上野です。
太田委員の久保です。よろしくお願いします。
はい、はい、どうぞよろしくお願いします。前回ぐらいね、核炭吸引のことをやったら結構反響ありまして、その辺のところでやっぱりちょっと質問が結構多いんですね。認定特定従事者証とかあるじゃないですか。それをもらうにはすぐもらえるんですかみたいな、やっぱりちょっとそういう質問が多くて、で、実は基本研修があって実地研修があるんですよみたいなお話をしても、やっぱりピンと来られてない方が結構大多数の話があったんで、
私も難しいなと。
そうなんですよ。だからちょっと実地研修をやってる方に聞こうっていう話になってですね、はい、で、ちょっと急遽お越しいただきましたので、はい、ご紹介をお願いします。
はい、今日はエクレシア株式会社の副チーフ小田俊介さんにお越しいただいています。よろしくお願いします。
はい、どうぞよろしくお願いします。
はじめまして、よろしくお願いします。はいはい、
小田さん、今されてる仕事とか簡単にちょっと自己紹介をお願いできます。
はい、今ですね、私は担当しているものが3つございまして、ハロースタッフといいます人材会社ですね、はい、そちらと、あとハローカレンジですね、
あり
まして、これが今ご紹介になった核炭吸引研修ですね、
はいはい、
いただいてます。あとはベテルホームという不動産事業もしておりまして、はい、そういった3つの事業を今お持ちでさせていただいているのです。
はい、よろしくお願いします。
はい、お願いします。
行政書士もお持ちっていうね。
そうですね、こちらは個人ですけど、はい、はい、いただいてます。
結構その辺精通されてるということで、はい、よろしくお願いします。以前やった核炭吸引と、第3号研修とか、この前放送させてもらったんですけど、それを終了したら、認定特定行為従事者証というのがもらえるんですけれども、うちがやってるのがちょっとややこしくて、基本研修が終わって、基本研修の終了証をお渡しするんですけれども、その認定特定行為従事者、かみそうですね。認定特定行為従事者証をもらうには、実地研修が必要ということで、そもそも、実地研修って何みたいなお話なんですけれども、ちょっとそこからお願いします。
まず核炭吸引研修の第3号研修には、はい、先ほどおっしゃられた基本研修と実地研修というのがございまして、
そうですね、はい、
はい、で基本研修はあくまでもシミュレーターですよね、はい、人形を対象にして手技を学ぶんですけれども、はい、実地研修というのは実際に核炭吸引が必要な方のお宅でですね、うん、で実際にその方を対象にして、はい、手技を経験していただくというのになっています。
はい、
看護師のですね、指導の下で準備の段階から実施して、はいはい、から片付けまでですね、一連の流れを習っていただくという、そういうものになりますね。
基本研修ではもう、こう人形とかね、シミュレーターでこうやって終わるけど、はい、その A さんに対する資格が3号やから、もう A さん自身に実際に
吸
引するというね、すごいですね。はい、でそういう方にやって成功したら取れるみたいな感じですよね。
あ、はい、
なるほど。それをやらないと、その認定特定行為従事者証明がもらえないという話になるんですけれども、はい、そしたら基本研修終わってからの流れっていうか、
はい、
もう一回教えていただけますでしょうか。
3号研修の終了証というものが発行されるまでの間ですね、流れなんですけれども、
はい、
まず終了証そのものが研修期間が発行するので、研修期間に申し込みが必要になりますね、はい、で申し込みおよび、受講料のお支払いがまずは最初の段階になります。
はい、
で次にその研修期間から、はい、スクールから必要となる書類をですね、揃えてくださいっていう指示が参ります。
はい、
で例えばです、必要な書類としては、主治医の指示書であったり、本人やご家族の同意書であったり、
はい、
看護師の指導の予定表であったりとか、こういった書類を受講生がそれぞれの方、主治医の先生とかご本人とかからまずは入手をしていただきます。
はい、
書類についてはその研修の研修機関から送られてくるので、それを持っていてですね、はい、それぞれの書類を入手していただきます。
はい、
でそれを一旦その検証機関の方に提出していただいて、
はい、
で次にその提出があったらその検証機関からその指導をしてくださる看護師さんの方に研修のご依頼をしてます。この業務委託という形なんですけども、
はい、
この受講生に研修してくださいということで業務委託の契約を書類を送ったりとかですねお願いするわけですね、
はい、
で解きましたら、看護師さんと受講生の間でじゃあいちいちの日に研修しましょうというアポイントをですね取っていただいて、う
ん、はい、
で実際にその実地研修をいただきます、
はい、やると、はい
はい、でその実地研修の時に看護師さんがちゃんとできてるかどうかですね確認しまして、
はい、
チェックリストですねそのチェックリストをチェックして、はい、それを看護師さんの方から検査機関の方に提出していただきます、
はい、
で最終的にその、提出されたチェックリストを見てですねあこれで十分できてるなっていうことが、分かれば、はい、検査機関が使用了承というものを発行する。これが流れになっていますね、
うん、なるほど、はい、終了承発行されて初めて A さんに対しての吸引が実際にできるという
話ですよ
ね、 そうですね
厳密に言いますとね、はい、終了承発行をした後に、
はい、
大阪府への登録が必要なんですね、はい、登録がされて、はい、先ほど認定特定行為主義者の
噛みましょ
う、ね、それが公開してからの、はいはい、行為が可能となりますね。
大阪府に登録、はい、それはあの事業者が登録するみたいな。
あ、そうですね、事業者さんが登録して
ます、ね、ああなるほど、はいはい、今のちょっと流れで説明いただいて研修機関に問い合わせっていうところがあったんですけど、実際あの小田さんのところも
研修
されてるっていうとこ、
はい、
え、なんて名前であ
の、はい、ハローカレッジというんですけれども、
はい、
社会区の方でしております、はい、第3号研修の実地研修を、はい、こちらで受講していただけます、
はい、あの僕らもねあの研修機関に聞いてくださいって言っても振っちゃうんですけど、うん、いやそれっていやいやええねんけどどうやって調べたらええのみたいな話で言われてでホームページを見てくださいみたいなあの一覧があるのでって言って言うんですけど実際それやったらもうすごい辿っていかなかったし、うん、だから何で検索したらええかなみたいななんかありましたかね、
はい、高齢福祉課というね大阪府庁の、
はい、
ここにこう事務所リストがあの研修機関リストが出てきますね、はい、そこに辿っていけばいいんですけども、
はいはいはい、
結構膨大な量のリストがあるので、
はい、なんて検索したら研修機関って言ったら出てくるんですよね。3号研修カプタン3号研修研修機関に出たら多分出てくるっていう、
ね、カプタン級院、はいはい、3号研修研修機関で出てくるからですね、
はい、そうですね、はい、この資格っていうのがもうあんまり個人で申し込むっていうケースって、はい、まあないことはないんですけど、はい、A さんっていう吸引が必要な方がいらっしゃってシフトでこう回して順番にやるっていう感じで訪問介護事業所とかこう障害の事業所さんが申し込んでくるっていう、はい、うちはそういうケース多いんですけど、はい、ちょっとそういう方は申し込みからその基本研修終わってから、まあ、ちょっと被るとは思うんですけど、はい、どうしたらいいのみたいなところがあるんですよね。
まずあの基本研修が終わられて、
はい、
割と多い僕のケースで急いでいる方が多いんですよね。
あ、はいはい、
どこにでも入りたいと、
はい、
いうことがあると思うんですけど、基本研修が終わられたらもうすぐにという実地研修をしている研修機関に電話連絡がするといいと思いますね、
はい
はい
では
い、でそうしますとその研修機関からは、はい、ファックスとかですねそういった何かあるので申し込み用紙が届くと思って、
はいはい、
それに記入して、はい、またファックスないで申し込んでいただくと、
はい、
次のステップに進んでいきます。
あ、
では
い、
その申し込み用紙には対象となる方の必要な行為ですね、
はい、
3号研修で学ぶどの行為が必要かっていうものもそこに書いていただきますから、
はい、
でそういうためのまずは最初のステップかなと思いますね、
はい
はい、
実際に実地研修をやりたい5項目の行為とかね色とか、はい、いろいろ機関後期口腔内鼻腔内とかどれやってくれっていうのを研修機関に言うっていう感じですよね、
でそうですね、
ちなみに1行為どれぐらいのお値段というか、あの基本研修は基本研修はだいたい2万から2万5千円ぐらいの間で基本研修取れるんですけど、はい、どんな感じで請求されるのかなっていう、
はい、弊社ですね、
はい、
方位ごとに分かれてまして、核弾吸引だけであったり警官栄養だけっていうふうに1方位であれば、
はい、
1万9千円でさせていただきます。
はいはい
はい、それが核弾吸引と警官栄養と両方お願いしますっていう時には、
はい、
2万4千円にさせていただきます。
かける2じゃないんですね。
そうですね。
あ、なるほど。そういう感じで計算されるっていうことですよね。
はい、
はい、はい。まあ大抵の方急がれているということと、その知り合いのちょっと訪問看護ステーションの看護師にちょっとこう評価をさせたいんやけどって言って、そこで研修期間通すっていうのが全然ピンと来られてない。
ああ、そうですよね。
もういきなりうちの看護師でやるでみたいな感じで電話来るんですけど、知り合いであっても研修期間通してこの人を指名してもらうみたいな感じですかね、知り合いの看護師。
やっぱり先ほどね冒頭で申し上げたように、はい、終了証の発行がなければ、はい、登録できないので、
はい、
まずはお知り合いの方であっても研修期間にまずは申し込みをしていただいて、うん、その後に看護師さんがですね、ちゃんと就職した方であればですね、
はい、
看護師さんを指導看護師として、
はい、
手続きを踏んでいけば大丈夫だと思います。
はいはい、
そこまでも研修期間にまずは、は
い、あ、研修期間 でその人にこの人にお願いしますっていう書類上申請するっていうところですかね。
そうですね。
あ、そのやる看護師はなんか医療的機器は持ってなあかんとか、こう評価のレベルというか、どんな感じなんですかね。はい、やったことない
し。医療的機器はね、資格持ってたベースですけどね。
はい。
いや、でもなくても大丈夫なんですよ。家庭看護師であれば。
はい。あ、はい、そうですか。なら、こういうことだけちゃんときっちり評価してくださいよみたいなのがあるんですよね、ほんなら。
あ、そうですね。はい、生看護師さんで、あと、核弾吸引の指導の、
はい、
流れをですね、説明した動画であったり、はい、その、まあ、資料があるので、それをご覧いただくっていうのも前提ですけども、
あ、そこを
教えていただければ大丈夫ですね。はい、そうであれば、チェックリストをお出ししますので、はい、それをもとに指導ができると思います。
あ、それとしてはビデオとか見てもらってチェックリストがあれば、まあ正解方針であれば、ね、まあ評価してもらえるっていうところですよね。
サカソで100年ライフ、今回も内容充実でカットするのがもったいないということで、この続きはパート2をお聞きください。この番組は皆様からのご意見、ご感想をお待ちしています。サカソ堺で検索。堺介護連携促進協会のホームページからお気軽にお問い合わせください。来週もお楽しみに。